今日のテーマトークは、ファンタスティック4ファーストステップです。はい。では、マリオンさん解説お願いします。
はい。映画 .com より解説読ませていただきます。数々のヒーローを世に送り出してきた、マーベルコミックス初のヒーローチームである、ファンタスティック4の活躍を描くアクションエンターテインメント。過去にも映画化されてきた人気作品を、アベンジャーズを中核とした、マーベルシネマティックユニバースの一作として新たに映画化した。宇宙ミッションの最中に起きた事故で特殊能力を得た4人は、その力と正義感で人々を救うヒーローチーム、ファンタスティック4として活躍している。チームリーダーで天才科学者のリード・リチャーズ、ミスター・ファンタスティックは、ゴムのように自在に伸縮する体を操り、妻、スー・ストーム、インビジブル・ウーマンは、透明化や目に見えないエネルギーシールドを使いこなすチームの精神的支柱。スーの弟ジョニー・ストーム、ヒューマントーチは、炎を操り高速で空を駆け抜ける陽気なムードメーカーで、リードの親友ベン・グリム、ザ・シングは、岩のように強固な体と怪力を持つが、内面に葛藤を抱えた心優しい人物だ。世界中で愛され、固い絆で結ばれた彼らは、スーの妊娠という知らせを受けて、喜びに包まれる。しかし、リードのある行動がきっかけで、惑星を食い潰す規格外の敵、宇宙神ゲラクタスの脅威が地球に迫る。滅亡へのカウントダウンが始まる中、ヒーローである前に一人の人間として葛藤を抱える4人は、世界を守るために立ち上がる。ファンタスティック4の4人を演じるのは、マンダロリアンのペドロ・パスカル、ミッションインポッシブルシリーズのバネッサ・カービー、一流シェフのファミリーレストランのエボン・モス・バクラック、グラディエーター2、英雄を呼ぶ声のジョセフ・クイン、監督は MCU のドラマシリーズ、ワンダ・ビジョンを手掛けたマット・シャンクマン。はい。
はい。では、ここから内容に触れる話入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。では、最後の感想をマリオさんお願いします。
そうですね。見終わった後、めっちゃ面白いじゃんって思って SNS 開いたら、あんまり盛り上がってなくて、すごい悲しい思いになりましたっていう。あれみんなそんな好きって言ってないみたいな。あれみたいになって、ちょっと悲しい気持ちになりました。はい。っていうぐらい、ちょっとあんまり世評と比べて僕結構全然違うというか、かなり面白かった、好きだけどなっていう感じでしたね。はい。まあなんか見た目とかはもうすごい、僕は思い出したのはブラッドバード、ミッション、ミッションインポッシブルじゃない、ミッションインポッシブルも撮ってますけど、ミスターインクレディブルとか、
はいはい、
トゥモローランドとかを、まあ本当掛け合わせたような映画だなっていうふうにはすごい思いました。本当レトロフューチャープラススーパーヒーローチームみたいな、家族のスーパーヒーローチームっていう、本当にこの二つ足したなみたいな感じの映画かなっていうふうに思いました。うん。まあなんかそのめちゃくちゃクオリティが高いですとかっていうわけじゃないんですけど、個人的にはすごいちょうどいい規模感の映画というか、ちゃんとした2000年代ヒーロー映画感っていうのを僕はすごい感じられて、僕はすごい好きでしたね。はい。まああとすごいテーマ的にも、まあ、スーパーマンに続く流れを引き継いでる感じもちょうどね、たまたまですけどあるかなっていうのはありましたね。まあ、
うん、
あくまでまあレトロフューチャー世界観、あの年代感を保ったままですけど、そこに生きる人々たちの人間の前世っていうのを描く映画っていう感じが僕はすごいしたので、でもまあどちらにしろもなんかスーパーマンと同じようなテーマを図らずもなんか同時にこう2作のヒーロー映画かなんか描いてるなっていうのがすごいシンクロニシティとして感じられたりもしましたね。はい。僕からはこんな感じですかね。はい。
はい。大石さんいかがでした？
予告編からやっぱ期待してた通りで、そのレトロフューチャーな主に青を基調としたもうプロダクトデザインに関しては本当に素晴らしいですし、映画の絵作りみたいなものは見ててずっと新鮮というか、もう懐かしいと新鮮が掛け合わされてた。そこの見事さがやっぱりずっと見て楽しくて、よく考えたら青って未来を彷彿させる色だよなっていうことを思ったりとか、まあすごく本当に青色が基調として描かれていく作品なんでね。で、音楽も結構印象に残るような使い方をしていて、MCU の中でのは結構スパイダーマンって音楽使い、その元の原作のその要素を取り入れながらうまく映画としてそのピックアップしてくるっていう音楽使いがすごい上手かったと思うんですけど、それにこう並ぶぐらいの音楽のうまさみたいなものがあったなと思ってます。あと前半部の、SF 描写、ブラックホールとか、 あと宇宙描写とかは結構やっぱ楽しくて、それこそちょっとインターステラーに近いような感じの冒険感を含めて、その辺はすごい楽しかったんですけど、なんかね、物足りないっていうか食い足りない気がしてしまってるのもちょっと正直事実ではあって、なんなんですかね。ある種のやっぱり、まあ、これは MCU 全体にもう言えることだなんと思うんですけど、箱庭感的なものがちょっと否めないというか、なんか、まあ別の世界の話なんだろうなが、どこかでこう、自分にとっては引っかかってしまうというところもあったりとか、後半のギャラクタスとのアクションも、正直あんまりちょっと面白いとは言いづらいかなって気はしていて、なんかあれだけこう、特殊能力がある面々の中で、もちろんある程度その能力の面白みみたいなものは出せてるような気もするんですけど、なんかこう、突き抜けた感じはしないかなってちょっと思っちゃったのは正直なところではあります。で、そう、マリオさんが先ほどテーマ性って言って、僕も確かにスーパーマンすごい連想したんですよね。その、すでにヒーローとして、この世界においては、まあ、守護神的な存在になってるってところもすごいスーパーマンっぽいなと思って見てたんですけど、なんか、それ、スーパーマンと比べちゃうとやっぱり、その、なんだろう。少しこう、見劣りしてしまうところがどうしてもあるかなって僕はちょっと思ってしまって。うん。なんか、なぜ食い足りないかがすごい今言語化しづらくてって感じなんですけど、まあ、ちょっと話していく中で何か言葉にできたらいいのかなとはちょっと思ってはいますっていう、ちょっとそういう感じの感想です。
はい、僕はですね、好きな作品ではあります。はい。もう何よりルックが好きですね。まあこのレトロフューチャーを前面に押し出した、大井さんもおっしゃってたプロダクトデザインの部分は本当に素敵だなと思いながら楽しんでましたし、まあ同時にそのレトロフューチャーが大々的に作られてた時代、1960年代、まさにそのファンタスティック4が作られた時代の未来像みたいな、その未来を信じてた時代の前世みたいなものを描いている話として、まあ、ちょっと意地悪な言い方になるけど、無邪気な正義を楽しんだかなっていうのはあります。で、これがなんか今、こうアメリカでは受けそうだなと思ってて、なんか すごい古き良き良さ、アメリカ的良さの話だから、ああ、なんか、今のアメリカでちょっと受けそうだなってすごい 思ってたりはしてました。はい。まあなんかそこにね、引っかかりがないでもないですよ。その、正しさって前に進んでいくべきだとは思うので、その古き良き正しさを描いているってことは、ちょっと正しくなくなってる可能性あるなっていう思いは あるんですよね。はい。まあそこをどこまで、本作に求めるかっていうのは微妙なとこかなって気もしてます。あくまでそういうレトロフューチャーな世界観とレトロフューチャーに根ざした正しさみたいなものを描いた作品として見たときによくできたパッケージだとは思うんですよね。はい。まあ、あとはちょっと好みかなって気もしてますっていう感じですかね。はい。ではお便り紹介させていただきます。大石さんお願いします。
はい、タウルさんからいただきました。こんにちは、タウルです。本作は演出に粘りがなく、子供の扱いがあまりにもセンシティブだったり、母性が強すぎたりと気になる点が多いです。でも、そうした点を逆にコミックのノリでファミリー色が強めの大らかな SF ファンタジーとして捉えて楽しみました。マイケル・ジャッキーノの音楽も良く、テーマのモチーフと合唱で遊びまくっていて、空想科学ものの劇版としては最高です。また、一番良かったのはプロダクトデザインです。ミッドセンチュリー風のインテリアやレトロフューチャーな化学描写にワクワクしました。私は50年代から60年代の東方特撮を中心とした日本の特撮オールドファンですが、そことの親和性も感じました。宇宙の活動は地球防衛軍を彷彿とさせ、地球を移動させる作戦は妖精ゴラスですし、ギャラクタスのデザインや動きは大魔神のようでした。ただ、そういったデザインやギミックをうまく取れていたかというと疑問で、こだわりが弱くて物足りなかったです。もし、スタイリッシュなアクションが得意なブラッドバードが監督だったらとつい考えてしまいました。では、皆さんのお話も楽しみにしております。とのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
子供の扱いのセンシティブさは僕めちゃめちゃ感じてはいました。生まれてくる子供の、なんというか、先天的なものを事前に知りたいっていうのを思って調べるって、うん、センシティブだなっていうのはすごい感じてたのと、母は強しっていう話になるのかっていう、おーってなってましたよ、そこは。
まあだから、うん、そうなんですよね。今の感じで見ると、なんだかなって、僕も思ったりはしたんですけど、うん、まあ、これが僕、まあ、これ箱庭的っていう、まあ、大石さん、話しながら言ってましたけど、
うん、
僕は結構箱庭ものとして、ある意味しっかりやってんなって思っちゃったんですけど、うん、ある意味、
うん。
うん。すごい、2000年代のヒーロー映画館というか、あとリブートものの乱発した時期っぽい映画だなって思いながら見たんですけど、なんとなく。
うん。
うん
なんかそこまで踏み込めてない感じも含めてね。
そうなんですよね。
その箱庭感はまああるっちゃあるというか、もうこの世界、ここで描かれてること以外、もう何も描けないぞっていう、その窮屈さはすごいあるんですよね。
うんうんうん、
で、コミックとかだとその窮屈さってないとは思うんですよね。
うん
もうコミックはもう作られたものしか存在しないのは当たり前なんで、ないんですけど、やっぱ実写映画って、あ、この世界どこにも広がらないぞみたいな、その息苦しさはすごい感じる部分はあるっちゃあるんですけど、まあ本作そこを恐れてないのはいいとこだなとは思ってて、うん、もう絶対箱庭に見える世界観を恐れず作り切ってるとは思うんですよね。
うんうんうん。
結構この番組でも何度か本作のことは触れてて、これまでも。
うん
うん。
キャプテンアメリカの時とかにちょっと話したりはしてましたけど、結構もうド直球のレトロフューチャーを、
うん、
もうド直球ど真ん中やりきるって結構な、まあその成熟度合いも必要だし、まあ勇気もいるとは思うんですけど、それはやり遂げてたと思うんですよね。
うんうん、
まあ、結果的にそれが箱庭感にも繋がってると思うんです。うんうん、そうじゃない部分の世界の広がりっていうのが感じた瞬間に、どっちらけちゃうものでもあると思うんで、うんうん、それって、うん。ちょっとその、功罪あるやり方だと思うんですけど。うん、
そうですね。まあ、うん。いや、まあ、そこら辺、いや、すごい難しいなって見てて思ったのは、予告編で見ていたときに期待されたものは全部多分入ってるなと思ったんですよ、この映画の中に。
はい。
はい。
だから、すごい期待値通りの感覚は得たんですけど、予想外のものはなかったっていうところを、なんかどう味わうかっていう部分なのかなって思っていて。
うん。
うん。
そう、だから約束されたものは出てるって意味ではウェルメイドではあるんですよ。
はい。はい。
まあ最近の MCU 若干それ全体的にそうだなって思ってはいるんですが。
はいはい。
そう、ウェルメイドなのは間違いないんですけど、でも、なんなんだろう、この感じっていう。
うん。
多分、ファンタスティック4そのものに対するリテラシーっていうのもあるとは思うんですよね。
うんうんうん。
うん、やっぱ、待ってましただと思うんです、今回の。最大の売りって。
うん、そうですね。
そうですね。
その、今までちょっと、実写寄りのアレンジを聞かせてきてたものを、いや、もう原作の感じのデザインラインでやりきります、みたいな。初期のコミックスの感じで押し切ります、みたいな。そこをごまかしなしでやってる。うん、やってくれましたね、みたいなのを、は、我々としてはそんなないとは思うんですよね、やっぱり。ファンタスティック4って映画でしか知らないぐらいじゃないですか。なんやったら僕映画でもそんな知らないから、周辺情報だけでしか知らないぐらいなんで、うん、むしろなんか最近 YouTube のショートにめっちゃ流れてくるんですけど、宇宙忍者ゴームズっていう
はいはいはい、
60年代のファンタスティック4のアニメの、うん
はい、あります。
日本語吹き替えしたやつのショートめっちゃ流れてくるんですよ、最近。
うん、あれ何なんですかね、わかりますわかります。
なんでなんですか
まあ、僕もあんま、あれのミームめちゃくちゃ詳しいわけではないんですけど、まあ、あれですよね。あそこに出てくる悪魔博士、ドクタードゥームがよく出てきますよね。はい、なんか、なんともしれん、とぼけた表情の、はい。あれが多分なんか。
あの、名古屋弁喋るっていうね。
あ、そうそうそうそう。そうそうそう。そこくらいしか僕も知らないんで、あれですけど。うん、僕も、なので、僕も映画しか見たことないんで、ファンタスティック4って。
はい、
その宇宙忍者ゴームスとか見てことないですけど、けど本当でも今回の映画、そのまあ、劇中でもちょっとアニメ放送されてましたけど、はい、あれのワンエピソードだな、ワンエピソードを実写映画化しましたみたいな感じの再現度というか、ぐらいの規模感の話しかしてなくて、
そうですね。
だから僕逆にフェティッシュだなと思って。
ああ、まあ確かに。
すげえ、アニメを実写化してそのまんまだみたいな。逆にフェティッシュだな、みたいな感じもしたんですよね。はいはいはい、なんか、そこに結構、うん、そのレトロフューチャーにももちろん刺さってるんですけど、なんか、そこまで徹底してるのか、みたいな感じにもちょっと僕は結構興奮してたっていうのはありますかね。はい、
なるほどな。
うん。
だし。もう、もろオープニングもそうだし、ポストクレジットの部分も、
うん、
例のアニメのファンタスティック4、はい、
の、そうですね。オープニングと
か。をなぞってますよね。もうそれですっていう感じでやってたから、
うん
まあ、ある種のこの、なんというか、クラシックな感じに対するノスタルジーっていうのは絶対に本作を味わうために必要なピースな気はするんですけど、
うんうん
まあ、それをちょっと距離を置いて、そのノスタルジーをちょっと距離を置いたところから、フェチとして見ているみたいな感覚はあります、うん、僕も。
ああ、なるほど。
そう。いや、あと僕その劇中のアニメもちゃんと当時のアニメっぽいじゃないですか。
はい。
うん。
はい。
あ、いいぞいいぞって思って、うん、僕ジョーカーフォリアドのアニメあんま好きじゃなかったので。
ああ。
あんまりルーニートゥーンズっぽくないみたいな。
はいはいはいはいはい。
こと思ってたんで、いや、そう、この再現度この再現度みたいな、
うん。
いうふうに思ったんですよね。なんかそれ含めて結構、この映画のこと好きだなっていう、うん。うん、のは、あるかなって思いますね。
本当細部にわたるこだわりはすごいですよね。うん、小道具に至るまで。
うん。
うん。
てかもう、本当にファンタスティック4のこれまでの活躍を4周年、死後結成4周年の振り返り動画、最高じゃないですか。うん、もうずっと見てないなって思いました。
あれ確かにすごかったな。
うわ、最高と思って、もうこれが見たかったわ、みたいな。
うん。うんうんうん
もう僕もありがとうファンタスティック4っていう人のメンバーに言いたかったですもんね。うん。最後、ミンシュー。ありがとうって。
そう。あれもなんとなくそのまあ、そう、語る口が軽快っていうのは、オリジンものをもうさらっと飛ばすっていう、もう、ある種、最近のヒーローものではもう定番になってる語り口でもありましたけど、うん、なんかそこの、なんていうかな、なんかダイジェストの作り方というか切り取り方が、それこそちょっとショート動画っぽさもありつつみたいな。
うん。
スピードで動いてて、その辺はちょっとそれこそスーパーマンのカットがめちゃくちゃ早いのとかにもこう近いのかなとか思ったりはしましたね。
うんうんうん。そうですね。なんかその、自分はその当事者じゃないんですけど、その、庵野秀明が昔のウルトラマンとか仮面ライダーを再現して、なんかそこにフェチズムを生じさせようとしてるっていう。でも自分は当事者としてぶっ刺さってるわけじゃないけど、そのフェチズムを再構築しようとしてるものから出てるなんかオーラみたいなのを二次的に摂取してる感覚はすごいあったんですよね。
なるほど、なるほど。うんうんうん。うん、確かに確かに。そっか。シン・ウルトラマンの時のなんか多分すごいんだろうけど置いてかれてるな感。
うんうん、
が、すごい近いかもしれない。
うん。
あ、そうなんですね。いや、でもなんか、あんまりそういう意味では、こだわりという意味では結構薄い方だと思ってるんですけどね、今回、ファンタスティック4って。
はいはいはいはい。
うん。
それこそ、ブラッドバードだったらマジ本気でやると思うんですけど、
うん、
お便り待ってる、うんはい。トゥモローランドの時とかの、うわ、マジこんな未来像あったね、みたいなことを、本当に再現してるみたいなことやってたりとか、してたのとか、うんと比べると結構ライトな方かなって思ってて今回。
うんうんうん。
で僕それぐらいがちょうどいいなって思って。そんななんかゴリゴリにこだわってますぜっていうのももちろん大好きなんですけど。
はい、はい。
なんかそんな過剰摂取したくない時ってありませんかみたいな。
ああ。なるほど。なるほど。だからその めちゃくちゃ思い入れがある人が、その自分事としてフェチズムを炸裂させてるんじゃなくて、他人事として再生産しようとしてる感じなんですかね。
そうそう、そうそう、そうなんですよ。なんか、
いや、
もちろんこだわって作ってますよ。で、めっちゃそれで良かったって思ってるんですけど、はい、けどなんかめちゃくちゃその、もうゴリゴリに熱やるオタクが作りました感は別にないというか。
確かに。
なるほど、確かに。
それはそうかも。なるほど。
僕はそこがちょうどいいというか、で、逆になんかこだわりすぎてると、こんなんもわかんないのかって言われてる感がすごいする時もあるじゃないですか。
はい、
向こうから、作り手側から。失礼いたしましたね。私の知識不足でございます、みたいな。
うん。
いう風になる時もあるんで、はい、でもなんかそういった感じのことを言ってくる感じでもないから、はい、ファンタスティック4、うん、今回の映画って。
はい。
なんかそこがすごく、はい、僕はすごくいいことだと僕は思ってるんですけど、それは。
はいはい。
うん。
いや、そうですわ。だから、庵野秀明の例は完全に間違ってました、それは。
いや、そう。
むしろ、その、初めて見たけど懐かしいぐらいの感じを、広く薄く感じれるバランスみたいな。
そう。僕はそういうのはあってもいいと思うというか、はい、もちろんそれが、その時代へのこだわりがある人がゴリゴリ作るとか、そもそも映画的になんかめちゃくちゃこう才能ある人がそういう世界観を作り上げるとか、まあ、それこそブラッドバードとか、エドガー・ライドとかそういうのを入れてもいいと思うんですけど、とはまた違う、こう、そこまで熱通ってるわけじゃ、なんか、熱意が感じられるわけじゃないけど、けどちゃんとそこのこだわりも感じられて楽しめるみたいなバランスが、僕はすごい良いなと思ってたし、まあ、監督のマット・シャンクマンって、それこそワンダービジョン撮ってましたって書いてましたけど、ワンダービジョンもある意味そういうドラマだったじゃないですか。すね、各年代の、そのシットコムとかの、こう再現みたいなのを、まあ、各はやっていくみたいなのって。なんかそこの変調ぶりとかも、まあ、ちゃんと踏襲してるんですけど、その年代ごとの、ちゃんと、あ、ちゃんとフルハウスっぽいなとか、奥様は魔女っぽいなとかやってるんだけど、めちゃくちゃゴリゴリかっていうとそういうわけでもない。
うん。確かに。
けどそれがすごい面白いみたいな。っていう感じが、僕は、まあ今回もあったなって思いますけどね。うん。
いや、そっか、なんで、ワンダービジョンの監督なんかなと思ってたら、そこ、なんすね。
うん、確かに。やってることとかアプローチ近いっすね。
そうなんですよね。かなってちょっと思ったりしましたけどね。
はあ、はあ。
うん。
なるほど。そうか、そうか。いや、なんか今回、マリオンさんが一番芯を捉えてる感じがあります。なんか、本当だって。
いやいやいや
本当だってなってます、ずっと。
そうですよね。
ちょっと、あまりにも今回ちょっと味方がいないだろうなっていう感じがいなく思ってたんで、頑張ってここねくり回してきたんです、今日。はい、とか言って。
いや、でも、万人が本作に関して肯定するのは、うん、音楽とプロダクトデザインだと思うんですね。
うん、
そう。
うん。
はい、まあ。プロダクトデザイン最高ですよ。これだけでこの映画、うん見れますもん、本当に。
いや、そう。いや、いいですよね。もう宇宙船のデザインから最高なんだよな、とか。
いやー、そうっすよね。
いや、あの形の宇宙船に飛んで欲しかったもん。
本当に。
うんうんうん。
そうなんだよな。なんで世界はそんな風にならないんだろうって思いますよね、っていう。
現実はつまんなかったですよ。
現実はつまんな
かった。新幹線も、かっこ悪い形の方が合理的ってなっていってますもん。
そうっすね。
ピカピカしてないんだよなーとかね。そう。やっぱこう、随所にこう、なんて言うんでしょうね。モニュメントがいいというかね。マンハッタンですよね、
うん。
今のマンハッタンのビルとか、エンパイアステートビルの中にすごくこう、はいはいはい、ハイテクな、こう、モノレール的なものが走っていたりとか、はい、こう、不思議なオブジェクトがこう、普通にあるみたいなのが、もう、大変かっこいいですよね。もう本当に。
はいはい。
そうっすよね。それこそ多分ハドソン川の向こう側がちょっと見えるシーンありますけど、向こう側の都市の方がだいぶこう、うん、マンハッタンからどんどんかけ離れて未来的になってるところとかちょっと見えて。むしろマンハッタンも歴史があるから多分このままギリ残ってるけどぐらいのバランスなのもめっちゃ良かったですね。
うん、うん。
あとミッドセンチュリーのデザインの家具とかマジいいんですよね。
いいですよね。
あれかっけえ、かっこよかったな、本当に。
いやなんかちょっと、自分の部屋でそういうことしてみたいなって気持ち湧いてきちゃう気持ちすごいわかるなっていうか、
うん、
やったらやったでなんかすごい暮らしにくいなって多分なると思うんですけど、うん、ただああいう椅子とか テーブルとか集めたくなるな、みたいなとか、はありますよね。
うん、あと、やっぱり気になるメディアがレコードだったり、あと、
あそう、その
普通の人たちが持ってるカメラが全部フィルムカメラだったりとか。
うん、そこはちゃんとオールドなんだよねっていうか。
そう。しっかりオールドなんですよ。
うん、いや、もう、レコードも、その、宇宙からの声というか、その、チューバーサーファーの、こう、声を記録するレコードが、金色っていうのも、あの、ゴールデンレコードじゃんって思いながら、あれですよね、あの、宇宙に向けて、あの、
そうですね。
送った、あれってゴールデンレコードって言いますよね。
そうそう。多分、そろそろ、多分、太陽系を離れつつあるぐらいの距離にあるはずの。
すごいようですよね。はい、うん、わ、熱っと思いながら見てましたね。
レコードなのフィルムだけど、情報の圧縮率半端ないんでしょうね、あいつら。
うん、そうそう。ですよ。だから、当時のレコードがフィルムの中をよりこう、極めてって、技術を多分高めてって先にあるものが、あの未来ですもんね。
う
ん、
そう。だと思うんですよね。確かに。異様に記録媒体は大きいんだよな。あの、多分、ハービーって、あの、
うん、
お手伝いロボットも、あの、顔のあたり、こう、カセットでカチャって取り出して、こう、はい、なんか取り出したりとか、うん、あれもだいぶでかいですよね、あれ。はい、
だって、あれ多分、ビデオテープで、おそらく、
うん。
うん。記録というか、ね、プログラミングされてますからね。
うん。
磁気テープに記録してるんでしょ、あれ。
おそらくは。
ハービーすごいな。
磁気テープってそんな、データ入るんですかね。だから、違うのかも。あの、デザインだけを踏襲して、全然違うことしているのかもしれないですね。
う
ん、
そうですね。いや、うん、そう。いや、多分、そう。やろうと思えばもっと小さくできるんでしょうけど、多分思ったんでしょうね。うん、かっこよくないって。
確かに。
小さいものがかっこいいなわけないだろう、みたいな。はい、
うんうんうん。
その結果 だと思いますけどね。うん、
だから、
そう。そうですよね。
マルチバースっていう扱いですけど、なんか本当に、現在のロス、はいテクノロジーというか、70年代、80年代まではメインだったけど、90年代におそらく失われていったものっていうのが、失われなかったバースなんだろうな、こっちはって思いながら見てたりしました。はいはい、
そうですね。
いや、思うにあの世界の人たちには余裕とロマンがあると思うんですよね。
確かに。確かに。
そうです。
はい。余裕とロマンがあるから、わざわざ記録媒体をでかいまま運用したりであるとか、ミッドセンチュリー風の使いにくそうな家具を使って生活したりできると思うんですよ。
うんうんうん。
あとあの、宇宙船の発射場、マンハッタンのど真ん中みたいなというか、ニューヨークとど真ん中みたいなところにあるとかも、あの、はい、今普通だと考えられないですよ、ね。こんなところに事故ごとはどうするんだろうってことをめちゃくちゃ考えますけど、
うん、
はい。
それもロマンですよ、ロマン。それもロマンが勝ってるからですね。うん、
科学技術が進んだら、そのあたりの安全管理しっかりして、ニューヨークのど真ん中にロケットの発射場なんて作れるでしょっていう、このロマン。
そう。もう、科学って偉大なんだぜをマジで信じてる人たちの世界観っていうか。
うん。
はい、
うん。
いや、そうなんですよね。その、やっぱ本作というか、まあ、ファンスティック4そのものがかもしれないですけど、科学に対する絶対的な信頼感が、もう本作のベースにドンとある、
うん、
と思うんですよ。
うんうんうん、
それを疑ってなかった時代の産物の世界観だなと思うし、
うん
うん、で、今の MCU って逆にそれを疑うことで成り立ってる世界だと思うんで、
うん、そうですね。
でもその、あの頃見たロマンからしか摂取できない栄養素ってあるよねっていう。
そう。
なるほど。確かにそうだな。絶対、うん、いや、彼らトニー・スタークと喧嘩するでしょうしね。
うん。
うん。まあ、今後合流することで喧嘩するでしょうね。
ああ、まず喧嘩はしますしね。
うん、絶対なんだいってなるとは思いますけど、
うんうんうん。
科学のことにこんなにみんな不信感持ってるのみたいな、
うん。
感覚に多分彼らはなるんじゃないかなとは思いますね。
あの世界多分原発落ちてないんだろうなとか思いましたね。
ああ
。原爆が落ちてないだろうなとか。
というかもう多分放射能が本当に夢のエネルギーとして多分使われてる世界だと思うんですけどね、うん、きっとね。うんああいうって、う
ん。放射線でスーパーパワーを得た人たちですもんね。
確かに。
そのあたりも無邪気なんですよね、やっぱ。
まあ、そう。
そのあたりのノリがあった時代の、あの、うん、それを裏返したらフォールアウトになるんですけど。
あそうですね。
フォールアウトで、ね。
そうなんですよね、うん。
放射線万能説のまま行って世界が滅びた世界じゃないですか。
あれはそうですか。
はい。
あれはそうです。
で、その1950年代アメリカのものを引き継いだ世界って、それまあ、引き継いだというか、そこで滅んだからそうなってるっていうのが正しいんですけど、ホールアウトは。うん。その、だから、ちょっと裏表感もあるなと思って、やっぱ見てて、今の感覚で、あれ見たら、フォールアウト思い出すんですよ。
うん、うん、うん。
ただ、フォールアウトは科学に裏切られた世界だけど、科学が裏切られなかった世界が、ファンタスティック4の、今回の、アース868かなんかっていう世界。うんうん、
まあ、彼らの世界ですね、
うん。科学万能のマルチバースっていう。
うん、
うん、うん、うん、うん。
そう。まあ。で、やっぱこの世界観の無邪気さみたいなっていうか、は、うん、こればっかりはね、多分ね、しょうがないというか、
うん、
あの、それこそブラッドバードのトゥモローランドも、だいぶ、これ結構すごい洗面思想激しいなみたいな感じの、結構、これはこれでどうなんだみたいなもの、ある意味ちょっと突き切ったところある映画ではあったので、まあ、今回のまあ、ファンタスティック4もまたそういう映画でもあったというか、ちょっと現代的に見てどうなんこれみたいなのも、ちょっと抱えたまま、でも、ある種その年代にしか描けなかった理想のまま、やってみるみたいなのは、やってる映画かなっては思いますけど。
うん。うん。
なんかそこもあんまり悪の強さを感じるほど濃縮もされてない感覚もあったんですよね。
うん。
うん。うん。
ブラッドバードの作品僕そんな見てないですけど、ミスターインクレディブル見た限りでもちょっとギョってなる部分たまにあったりは。
ギョッとしますよ。
いや、そうっすよね。
いや、もっとミスターインクレディブルの敵の結末の付け方とか本当にどうなんって思ってますけど、あれ。なんかすごい力持ってる強者の理論で動いてるなみたいな感じすごいしますけど、うん、ブラッドバードって。まあ、そこの悪の強さはやっぱり、うん。でもそれもやっぱないんでね。ファンタスティック4って、今回、うん。見やすいっていう。
確かに見やすさは、うん、そうですね。だから、見やすさであり物足りなさでもありみたいな難しいところですけど。
まあ、そうですね、
うん。
僕はそこを結構絶賛と捉えてるんですけど、
うん、
世間的にはそうではないようでっていう感じですかね、うん。
まあ単純に食い足りないっていう感覚は強いですけどね、うん、本作に関しては、
うん
うん。
なんか腹7分目ぐらいやなって感覚でしたもん。
そうそうそう、そうなんです。
腹8分目に届いてないなっていう感覚はあって。
あ、そうだですね。
そうなんですよね。
そっか。
不思議なんですよ。期待値的にも別にそんなに高いところに設定したわけでもまあ、ないのに、なんか、あともうちょっと食べたいなっていう。
まあ、まあなんかもうちょっと食べたいなで言うんだったら、もうちょっとキャラクターごとのドラムとかもっと見たかったなとかは、うん、まああるかな。
うん。うん、うん、うん。
なんかもっと、深掘りしたら面白そうなとこたくさんまああったような気はするんですけど、
うん、
なんかそれはなんか結構ファンタスティック4のこれまでの映画もその気は強かったので
、うん、まあ4人描きますもんね、そもそも、
うん、そうなんですよね。なんかちょっと尺足らないのかなみたいな感じになんかなることは多かった気がするなみたいな印象はありますね、うん、それは今回も一緒かなっていう、
うん、それこそ4者4用のキャラクター性を持っているけど、群像劇的にするほど、なんか離れてもいないっていうバランスなんで。
そうなんですよね。結構、個別で抱えたものがやっぱちょっと違ったりとかするからなーっていうのはありますし、うん。うん、あと結構個人的にはなんかすごいヒューマントーチのキャラクターとかなんか僕映画のイメージとこれまでのイメージとちょっと違う感じしてたので、
うんうん
うんまあ、ちょっと結構、ガキっぽいイメージがちょっとあったので、
うん、
いやまあちょっとそういうやんちゃなとこありますけど、基本結構聡明な感じ、まあもうスターなんで多分その辺わきまえてるってことなんでしょうけど、
うん、
なんかそこら辺のなんかキャラ造形とか変わっててなんかそことかの違いとかは多いいいんじゃないかなって思ってたりしまうんですけどね、うん、
うん、
うん、ちょっと全員慣れてますよね、
うん、
人前に出るのというか、
うん。
ちょっともうその、なんだろう。スターやなっていう。売れたスター、うん。もうちょっと世の中との付き合い方ある程度分かってるスターやなっていう。
そうそうそう。
うんうんうん、
今までだったらそのパワーを持ってしまって、うわーみたいな葛藤みたいなのを、うん、まあやってたと思うんですけど、なんかもうそういう感じでもなく、もう本当に、もうスターだなっていうか、うん、
うん。
ちょっとすごい、ちょっと持ち上げられ方すごいレベルになってましたけど、あれ、なんか。うん。
うん
うん
あのあたりの、その、能力を持った人が、みんなを率いるんだ、みたいな感覚に対する、 疑いのなさと、うん、あとまあその科学に対する全幅の信頼みたいなのが、やっぱりそのアメリカの理想みたいなのすごい強く感じるんですよね。
そうですね。
これ、あの、アメリカがこれで行ってくれたらよかったのにっていう、すごい、あの、感じのアメリカ像。
まあ、なんか、わ、なんか、まあ、わかるんですけど、なんか、ちょっとさすがに意地悪すぎるかな、みたいな、とこちょっとあるかな、っていう。まあまあまあまあ。ただそう言われて何も僕は言い返せませんって感じですけど
。いや、ちょっと、なんかすっげえ意地悪な言い方になっちゃった感はあるんですけど、例えばその、ヒーローコミックとかも、それを疑うことでどんどん複雑さとか多様性を持っていって、深みが増していったっていう歴史はあるわけで、だからそのアンチテーゼみたいなものは、その、このヒーローっていうコンテンツ自体が歴史の中で得ていくものだとは思うんですけど、
うん、
じゃあそのスタート地点って悪かったんですかねみたいな、そこに一回立ち戻ってきて、それのパッケージそのものを楽しむっていう体験をするっていう感じの作品っていう捉え方。疑うことで確かにヒーロー、コミックは面白みを増していきましたけども、スタート地点もいいんじゃないですかねっていうのを改めて出すみたいな感じに見えたかなっていうのはあるんですよね。
なんか本当それこそ、その、疑うことから始まってみようかってやったのが本当にジェームズ・ガンのスーパーマンだったりすると思うんですよ。今だった。俺こそ。
うんうん、
やっぱテーマ今回ファンタスティック4とスーパーマンでかなり似たものはありますけど、
うん、
まあ本当に現代的にやるの、今のその、極めてるというか、部分が今スーパーマンにあって、うん、いや、ちょっとマジで、ちょっと、ある種古典的なものでやってみようよ、みたいなのを、まあ、突き詰めていったのが、やっぱファンタスティック4かなっていうのは、あるので、
うん、
なんかそれは僕、二つとも違いを噛み締めながら味わって楽しんでるっていう感じですか。なんかどっちが物足りないとかもなくっていう。うん。
うん、
てか、描きたいことは、結局似てきてるから、いや、でもこれ結構今大事なこととしてのテーマは、すごくどちらとも受け取ってるっていう感じなので。
うん、うん、うん。そうですね、
うん。
うん。
テーマって意味で言う、ちょっと、ああ、でもこれも食い足りないことだったのかもわからないんですけど、トロッコ問題を結構、うん、がっつり通ってくるっていう、はい、話。
うん、
まあ、この手の話よく、マーベルあるあるではあるんですけど、トロッコ問題を通ってくるって。
うん。
ただ今回、もろにトロッコ問題だったんで、
うん。
ああ、しっかり、それに対してどう落とし前つけるんだろうってちょっと、見ちゃったところがあるんですけど、なんかそこもなんか割と無邪気に解決したところもある気がしていて。
うん。うん、
まあ。
あそこも軽くていいっちゃ軽くていいんですけどね。
うん。
まあそうですね。
うん。
確かにあの演説で、お嬢って言ってあの、デモ隊の人下がらんだろっていうのは、まあありますよね。
うん。うんうんうん。
まあわかります。本当にトロッコ問題って、あの物事何でもなんか語ったような気になるの本当良くないなっていうのは、なんか結構このラジオ内でも、
うん、
結構出てきたは、ことかなと思うんですけど、
うんうん。
なんかそこに対して、まあある種、人々の善性みたいな。ので、
うん、
いや、そんなこと関係ねえしって言い切ってくれるみたいなところまでを、まあ、どうやってやろうかっていうのを多分すごい試行錯誤してきたものは、やっぱあると思うんですよね。まあ、うんうんうん、ダークナイトもそういう映画だったと思うんですけど。
うんうん、
で、やっぱそこでなんかトロッコ問題出してキャハハーで止まっちゃうような映画もやっぱあるんですよね。
うん、
それこそ今年そういう日本映画があってちょっとだいぶ怒った覚えがあるんですけど、個人的に。うん、
そうなんですね、
うん。なんかそういうのでやっぱキャハハってしてるタイプの映画とかもあるので、うん、なんかそれとかと比べたらもうなんか、あの、理想でもいいからそういうの出してくれる方が僕はすごい何倍も健全というか、
うんうん、
何倍もなんか応援したくなるっていうのはすごいありますかね。
うんうんうん、
それは、うん、そうっすよね。あの、結構本作、無邪気というか、結構無邪気に最終的な、あの、結論をキャッチしないと結構、ちょっと、個人的にはちょっと、喉に引っかかった部分はあって、
うん、
その、地球丸ごとワープさせようってなって、もう世界中にあれ立ってるじゃないですか。
はい。
うん、
それが、あの、一瞬でシルバーサーファーによって、ほぼ全てが壊滅させられるんですけど、
はい。
あ、これ、 おびただしい人の労力とか資源が全部無駄になってしまったなっていう思いを抱いてしまったんですよ。
いやもう。いや、まあ正直、あ、本当にこれで地球終わったなって思いましたけど。うーわ、妖精ゴラス計画終わったみたいな。って思いましたけど。
いや、僕あのシーンで自分がその感情を抱えてしまったことで、あ、自分はスーパーマンになれないなって思いました。その選択を確信を持って、無駄とかじゃない、これを選んだことに意味があるんだって思えない自分なんだなっていうことに気づかされて、
うん、
あ、無駄になっちゃったって思っちゃったんですよね。
無駄になっちゃった。いや、まあ無駄になっちゃったなって思いますけどね、それは。
いや、そこの深く考えると大変だなってなるけど、最終的な結論が良ければ OK になるっていうのの無邪気さはやっぱ本作強みだと思います、うん、なんか考え出すと本当にちょっとうーってなっちゃういかねない
なんだろう、そうそうです。
いやでもあのもうみんな別にそこに疑いもしてないから、
そうい
やもうギャラクタスを追い出せてよかったねってみんなが信じてくれてるから、
そう、
ああ よかった、僕みたいな人はあの世界いなかったんだなっていう
そうです、あのそういうのも含めて楽しむ映画ですっていうのは、あのそう、あのそういう価値観で生きる人たちが主人公というか、なんか、はい、世界の頂点に立つような物語がたくさんあったねみたいな、
うん、
ことをまあ改めてこうな懐かしむじゃないけど、ああったね、はい、そういうのっていうのを思い出すみたいな、うん、かなっていう、
うん、
うん、そこもね、あ、やめとこう、これごめんなさい、やめときます、話こじれるからやめときます。
まあある意味マルチバースっていうところに踏み込んだ MCU だからこそ、もうその割り切った、うん、なんていうかな、遊びができる、
うん、
っていう強みをまさに生かしてるってのはそうかなと思いますね。
うん。なんかむしろこれで現代みたいな世界観でやられると、やっぱ途端にちょっとノイズに感じるわけじゃないですか。
はい。
うん。
もうそれこそキャプテンアメリカのブレイブニューワールドってそうだったじゃないですか。
そうなんだよな、は
い、うん。こんな日本あらへんやろみたいに、やっぱなっちゃうみたいなこととかも含めて、
はい。
はもう MCU が多分そこをもうキャッチしにくく、もう大きな物語の枠組みの中に、でやることになった以上、
うん、
そこはもうちょっとこちらもそういうものと思って見る必要はありそうかなっていうのはあって、
はいはいはい、
まあ、それがいいか悪いかは別としてですけど、
うんうんうん、
でそういう意味の中では今作非常にストレスなく見れるっていう、
なるほどな、
だってそういう世界だからみたいな、
うんうんうん、
っていうのはすごくなんか僕としてはすごい納得がいく感じでしたけどね、
うん
うん
うん、
なるほどな。
いや、だとしたら自分の多分見方が悪かったな。
いや、見方が悪いわけじゃないんですけど、食いたらないっていうのもまあ大変その通りだと思うんで、全然あの僕が頑張って今こねくり回して擁護してるっていう感じの構図なので、別に全然乗っからなくて大丈夫なんですけど。
いや、自分の甘さだと今捉えてることがあって、
うん、
これが実際に60年代に作られた映画だったら僕素直に楽しんでるんですよ。
ああ、なるほど。ああ、でもちょっとわかるかもしれない。なるほど。はい、
だから、さっき名前が挙がってたような、妖精ゴラスとか、地球防衛軍みたいなノリの映画、本当にその時代に作られた、現代から見たらレトロフューチャーと言われるような世界観で作られてる映画を、当時のものとして見た僕、余裕で楽しむんですよ、本当に。
うん、うん、うん。
それを、現代に作って、当時的なものを今再現したものとしてもうやりきって作りきったとしても、そこに純粋にそれそのものとしてキャッチしてないんですよね、時代性を込みで見てるっていう、
うんうんうん、
まあそれはそうだと思うんですけど、でも逆に言うとそれって下駄吐かせてるっていうことでもあると思うんですよね、ちょっとそこは別にどっちかだけにならなければならないってことはないと思うんですよ。下駄履かせてもいいし、下駄脱がせてみてもいいと思うんですよ。どっちでも。
うんうんうんうん、
なんかそれを、僕はその、下駄履かせてるものに下駄履かせてないって言ったり、下駄履いてないものに下駄履かせてるって言ったりしてる時あるなっていうのを、今すごい反省してます。
あまあ、 それは僕もやってると思うん
です。いや、やってます、やってます。
それを僕は主観で、一貫性なくやってるというふうには、僕はそれは思ってますんで、
うん、
この映画を褒めるのにこの映画を褒めんのかいみたいなことは普通にあると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、それは僕別にすごい客観性が取れてる人間じゃないのでっていう、
うん、
そこは開き直ってますけど、僕は。
うんうんうん、
どうせやったら全部お腹いっぱいになりたいんですよね。できることなら。
そうなんです。せっかく、まあまあまあね、映画館で見るのであれば、そうなんですよ、
うん。そうですよね。確かに、大石さんがもう言ってましたけど、アクション物足りなかったなっていうのも、まあわかりますし、
うん。
うん、そうですね。まあギャラクタスってなんかあんな感じなんだみたいなのも多分ね、思った人いるんじゃないかなっていうか、
うん。
すんごいもう惑星ごとなんか包み込んで食べるみたいなイメージだった人いませんか？僕はそうだったですけど。けど、あんな感じなんだ、みたいな。
元のコミックで、まあ、絵的には、大きい人みたいな感じで出てるイメージがあったんで、
うん、
まあ、ああなるかなっていう、
うん。そうですね。いや、なんか、現代的とかしたら多分そういう、なんかもう、地球のサイズ級のでっかい顔みたいなのが丸飲みするみたいな。
うん。
まあ、なんか、ドクターストレンジの時のドルマムみたいな、やつ何倍もでかい版みたいなイメージになるのかなと思うんですけど、うん、
はい、
まあでもレトロフューチャー感を行くんだったらやっぱあれだよねっていう、う
ん、ある種怪獣ぐらいのサイズ感というか、
そうそう、
うん、
いやーそうですよね。なんかウルトラマンとかでも普通に惑星滅ぼしたみたいなやつが一階の怪獣として出てくるみたいな、あくまでワンエピソードみたいな。
確かに。
このエピソードで処理していい設定みたいな怪獣いたりするんですよね、やっぱり。
うんうんうんうん。
そうですね。
なんかその感じやなって。
確かに。
いや、確かに。多分一番ね、これまで最大規模のできたと思うんで、まあ、そうですね、ウルトラマンで言う時の、ウルトラマンが本当に一回死ぬタイプの話に出てくる敵なのか、最終回ぐらいの敵なのか、どちらかぐらいの、エピソードだったのかな、うん、今回。とはちょっと思いますよね。
うん、うん、うん。
ええ。なんかそこの、なんていうか、ギャップというか、設定の凄さに対する、絵的な可愛らしさみたいなのも、ちょっとこの時代の作品っぽさはあるなとは思うんですよね。
うん、うん、うん。
宇宙の歴史より古い星々を喰らう神のような存在が、単なる巨人として処理されるっていう、これがね、なんか、やっぱ、この可愛さだなって。
設定が過剰になっている感じというか、まあ確かにな、なんか、ウルトラマンとか、あとゴジラの怪獣図鑑読んでる時の、あの感じって、に近いって言えばいいんですかね、うん。
そうですね。いや、載ってるんでしょうね。敵図鑑みたいな。宇宙マジギャラクタスみたいなの載ってるんだろうなと思うと、ニコニコしちゃうなっていうのはあるん
ですよね。確かに確かに。
あ、
それこそ、そのダイジェスト版で出てきた敵たちも、なんか割とこう、ウルトラ級敵というか。
いや、そうそう。
確かに。
うん。地底人の話とかね。
うん。
ね、いや、だってちゃんとインクレディブル出てくるじゃないですか。ミスターインクレディブルみたいな時出てくるじゃないですか。はい、
うん。
もうより似てるなって思っちゃいましたけど。
うんうんうん。猿の敵とかもちょっとね、ウルトラマンっぽいっちゃウルトラマンっぽいかもなとか思いましたもん。
ああ、できましたね、はいはい、いましたね。
そ
のタウルさんのお便りの中にあった空想科学ものっていう表現むちゃくちゃしっくりくるというか、空想科学っていうジャンル自体がまさにこの時代のものですよね、
うん、
60年代ぐらいの感じ、
うんうん
うん、その機械でそんなすごいことできるんですかみたいなのの、うん、ロマンというか、
うん、それこそブラックホールでスイングバイしようとしてるとことがそんなできるんだと思いましたけど無理じゃねえブラックホールでだってっていう
やばそうだ気がしますけどね。
そうい
や、しかもちゃんとブラックホールはインターセラー基準のものがちゃんと出てるっていうデザインの感じはっていうとこ含めてね、
うん、
可愛いんですよねそういうとこ。
そうあそこ無邪気にいいなって思っちゃうんですよねちょっとね、
あんまキャラクターの話してないっすね。
うーん、
まあ、キャラクターの話あんますることないか。
そうなんだよな。
あんまないんだよな。でも、演じてる役者さんたち4人とも素晴らしいなと思いましたけど。うん。うん、いや、もう、そりゃだってペトロパスカルかっこいいじゃんって話はね、 たびたびやってますけど、我々って思ってるんですけど。
うん。うん。まあ多分、一番ドラマが描かれてるのはならシルバーサーファーかなぐらいな、バランスですもんね、
うん、
今回ね、
うん。
そうですね。
内面的な葛藤がありますよね。
うん。
彼女には。
むしろドラマの中心はシルバーサーファー的な、
はい、
まあまさに、コンマでいなくなる役っていうところもありますし。
うん。はい、そう。
これを、テレビシリーズの1話の中でやられたらめちゃめちゃ印象に残る単エピソードヒロインですよね、うん、あれ。
いや、間違いなく。
あるある。
めちゃめちゃもう、ずっと印象に残る、1回しか出てこないタイプのヒロインキャラ、うんう
ん。人気投票したら絶対その時のエピソード出てくるみたいなタイプの話に出てくる人ですね。うん、
そう。ジークアクスで言うところの3話出てきた。
はいはい。
ああ、
あの人みたいな感じ。
いや、こういう1話だけ出ていなくなる悲劇のヒロインってめちゃくちゃ人気集めますもんね。
うん
うん、
そうですね。
あ、でもシルバーサーファーを女性にしたってもしかしたらちょっと、ここはひねってますよね。
確かに確かに。
そうですね。元というか、映画の方男性でしたけどね。
うん、うん。
やってた時。
まあ、だからこそそれを、ある種母同士のシンクロニシティみたいなものもこう見えてくるというか、
うん
う
ん、
そうですね。でもファンタスティック4同士で絡むのって基本的にねヒューマントーチだったりするからあんまりその
そうなんだよな。
スーストームとのこう対比ってまあなってるけどあんま慣れてないみたいな、
うん、
とこはまあまあありますよ ね、
ち
ね
どちらかっていうとファイアとしての恋愛的な、
は
い、
うん、
まあだから片思いなんだけどっていう。
そうなんだね、うん。だからまあ、そういう意味では別になんかこう話が取り立ててめちゃくちゃうまいとかはないっていうのは、
うん、
まあ、僕も好きだと言ってますけど、まあ、
はい、
それはあんまりだとは思ってますけど。
はい、
それこそザ・シングのエピソードもちょこちょこ挟まれますけど、そんなに深掘りされずに。
そうなんですよね。はい、あれもっと見たかったけどな
ぁ、うん。いや、そうそうそうそう。
うん、とか、とかもうちょっとその、子供が生まれましたからのこう、うん、まあ、ある種こう、不安とかみたいなことでこう、仲違いじゃないですけどみたいなことが、うん、まあもっとあっても。
そうなんですよね。
良いのかなみたいな、ホームドラマみたいなことでできてたら良かったかなとはやっぱ思いますよね。
うん。
うん、
むしろある種、ワンダビジョン的なことを描くのであれば、そのホームドラマシーンこそむしろ監督の色が出る可能性あるよなと思ったんで。
う
ん、
そうですね。
うん、それこそ、ちょっとその、なんだろう、子供が生まれて子育てをどうやっていいか、ミスターファンタスティックがこう、悩むというか、
うん、
シーンちょこっとありますけど、なんか、まさにその子供のにどういう影響が出るかわからないってことをずっと言って、研究に没頭しちゃうみたいなシーンがありましたけど、うん、なんかそこの不正をどう持てばいいのかの不安定さというか、そこから実際父になってどう変わっていくかとかのドラマがもうちょっとあってもよかったのかなとは、やっぱちょっと思っちゃいますよね。
いや、
うん、ペドロ・パスカルが子育てに悩むシーンは見てみたかったなっていう。
うん、
夜泣きに悩んでるペドロ・パスカルとか見たかったなってちょっと思いますけど。
うん。
それ見るんだったらむしろマンダロリアンの方が見れるかもしれない。
いや、そうなんだよな。
そうなんだよな。あ、そっちなんだ。
ただ、マンダロリアンはペドロ・パスカルとか顔が出ないんで。
そうですね。ほんまに、最後の方でポンって出るだけ。
そう。
あー顔が見えるタイプの作品でね。
あ、ラストオブアースの話をしようとしてます、マリオンさん。
いや、全然そういう感じではなかったですけど。
あ、
でもまあ、ラストオブアースとかはあります
ね。確かに、うん。
あるある。
ちょっと僕が知ってるリード・リチャーズのキャラって、割とその、科学に踏み込みすぎてて、ちょっと共感性が欠如してる人っていうイメージだったんで、
うん、
むしろちょっとこの、ペドロ・パスカルの、あくまで不器用な人範疇で収まってる優しげな感じは、うん、もしかしたらちょっとイメージ違ったりする部分もあるのかなって気はしたっちゃしたんですけど。
確かに確かに。まあ、それこそそこに行っちゃうとちょっとトニー・スタークとキャラが被っちゃうというか。
はい。
まあ、ある種トニー・スタークでそれを描いたしなっていうのもあるのかもしれないですけどね。
うん。
うん、そうなんですよね。結構もうやり尽くしてきては
うん。
そうですね。今度のね、まあ今後繋がっていく中で、
うん、
ドクター・ドゥームがね、またロバート・ダウニー・ジュニアでやるみたいなことで、多分似た感じになりそうな感じしますけど、うん、っていうのはちょっと思いますよね。
うん。
最後チラッと出てきましたけど。
そうっすね。
はい。やっぱキャラそんなに喋ることないっすね。
そうなんだよな。やっぱその、レトロフューチャーなこう、デザインとか世界観の話がこう、盛り上がっちゃうというか、
うん、
あとそうだ、ここ一個触れてないことで、あの、タルさんのお便りにもあった、マイケル・ジャッキーヌの音楽。はい、最高だよなっていう。
いや、そう。
大井さんも音楽最高って言ってましたけど。
はい。
で、MCU の中でそのスパイダーマンに近いって言ってたかと思うんですけど、
うん、
スパイダーマンもマイケル・ジャッキーヌなんですよね。
ああ、じゃあ、なるほど。
そう。同じなんですよね。っていうのだし、あと、開けたブラッドバードの作品を彩ってきたのももちろんマイケル・ジャッキーノであったりっていうので、すべてをマイケル・ジャッキーノが繋いでると言って過言ではないですっていう。
すげー。
いやー、よかったですよ。なんか、まさにその、科学賛美感みたいなのも、だからちょっと賛美歌っぽい感じというか、もはや。
そうですよね、うん。うん。そう、なんか、なかなかやっぱりこう、重たくなっちゃうことが多いじゃないですか、最近の MCU って。ちょっと、なんか明るさに触れようとしてる時がありますけど。やっぱちょっと音楽もちょっとそれに引っ張られてしまう。まあそれはしょうがないことなんですけど。うん、けどやっぱりもう明らか違う世界観の、もうある種もう、無邪気とも言えるぐらいの理想化された世界観なんで、みたいなのをもう、割り切ってというか、
うん。
いやもう全然それでやりますんでっていう感じでやっぱ音楽もちゃんとノリノリ作ってるから。やっぱもうそういうのも得意ジャンルの感じなので、マイケル・ジャッキーのやっぱ、そこが本当に、もう映画見てる中でも、彼らのテーマが流れるだけちょっとワクワクするというか、っていうのはやっぱそうやりましたね。
うん、あ、それはそうですね。
ちょうどこれ IMAX で見たんですけど、その IMAX っていつもその、カウントダウンが出てくるじゃないですか。その IMAX ですよ、
はい、
この劇場は、みたいなのをこう、言うために。はい、なんかそれがファンタスティック4版になっていて、自分の
中で。ああ、いいですね。
へえ。
そこが一番なんならワクワクしたかもしれないっていう。
それもちゃんとレトロフューチャー感でやってるところですよね。
ですし、まさにその数字っていうのが今回の、ある種、ファンタスティック4の4っていう字がある意味マークなわけじゃないですか。
はい。
そういうところとかもうまくこう使っていたりとかして、なんかアトラクションが始まるよみたいな感じをすごいかませれて超良かったんですよね。
あの、IMAX のカウントダウンの文字って途中で 3D になるじゃないですか。
うん。
あれじゃないってことですよね。
あ、全くあれじゃなくっていう、その、一個ずつこう、ファンタスティック4的なモチーフというか、レトロフューチャー的なモチーフをこう、10、9、8、7っていうふうに変えていくっていうか、変わっていく感じだったんで、そこ最高でしたね。
めちゃくちゃいいですね、それ。
うん。いや、こっから映画始めてくれるんだろう。ちょっと、あそこはすごいテンション上がりました。
なるほど。
あとなんか、ちょいちょい宣伝とかでやっぱ4が、こう、結構効果的に使ってるというか、
うん、
はい。
映画館のとかもなんか、普通にシネコン行ったら、あの、シアター4番みたいなのあるじゃないですか、絶対。
はい、はい。
大体ファンタスティック4の4番のマークついてたりとか、
は
い
はい
はい、
あ、へー。
あ、いいなとか。まあ、ファンタスティック4じゃない映画やってるけど、ここの映画館、シアターみたいなとかありますけど、とか、あの、四つ橋線、四つ橋駅の、
はい、
が、あの、ファンタスティック4仕様になってるんですよね、大阪。
へぇ
ー。
そうそうそう。
あ、ほんとだ。
ほんとだ。
めっちゃ良くないですか？
めっちゃいい。
いいですね、それ。
で、ちゃんとね、ここね、四つ橋駅がある線、青色だから、ちょっとぴったりなんですよね、はい、みたいな。
そうなんですよね。
そう。
路線のカラーが青だから。
そう。
確かに。
めちゃくちゃぴったりやんって。うん、思って、これも、関西ローカルの話ですけど。
いや、そう、だから、その音楽の感じのワクワク感とか、あと世界観を含めて、これ多分アトラクションだったら一番楽しいんじゃないかなって気がしてて。
うん。いや、もう、あの、青い車に乗って、あの世界観を駆け巡る ライド乗りたいですよね。うん、
やりたい。
うん。
それこそ、USJ のスパイダーマンを彷彿とはさせますけど、
はいはい。
でも、あんな感じのこのファンタスティック4版はちょっと乗りたいなって思いました。
そうね。はいはい、今で言うと、ハリーポッターのライドみたいな感じで、やってほしいなと思いますけどね。うん、
あれ、めちゃくちゃ面白いんですよね。あの、USJ のライドって。
あ、面白いですよね。
うん。
ハリーポッターのやつ、マジクオリティ高いんだよな。びっくりしちゃうわ、って思って。スパイダーマンも乗ったことあるんですけど、あの、スパイダーマンも楽しかったんですけど、はい、その後にハリーポッター乗ったら、うん、ハリーポッターの方がすげえやってやっぱなりますもんね、ちゃんとね。
いや、まあ、時期が全然違います
もんね。まあ、全然違うんでね。
それはそう。
全然ちげえじゃんってなりますからね。
だからそれこそなんか並んでる時にこのマイケル・ジャッキーナの音楽とか流れてたらちょっとテンション上がりそうだなとか思っちゃいました、
ね。いやもうワクワクしますよ。もう、うん、いやもういや本当マイケル・ジャッキーナの音楽本当大好きなんだよな。
うん、こういうプロダクトデザインがもうバチバチに決まってる箱に庭的な世界観って、アトラクションとかライドとむちゃくちゃ相性いいでしょうね。
うんうんうん。そういう意味では、ある種一個のコンテンツを全く新しく作り上げたとも言えるのかなとは思うんで。
うん。
あんまり日本でファンタスティック4のアトラクションができるってイメージは浮かばないっちゃ浮かばないんですよね。
まあそうですね。
でもそういうことはやってほしい。
い
や、もうそうですね。まあそれこそトゥモローランドに作ってくれやって話なんですけど。
確かに。確かに。
トゥモローランドに作ってくれよって。
本当ですね。それあったら確かにすごいぴったりすぎるな。
まあ絶対ないでしょうけどね。作ってくれないと思いますけど。
というか、まあ一番初めのウルトラマンの世界観で、アトラクション作ってくれるのが一番入り込めるかもしれないなって。
ああ、でもそれ、あるんですよ。西武園遊園地って場所なんですけど。
え、そうなんですか？
へえ。
はい、今、多分、ウルトラマンとゴジラで、
へえ。
それぞれライドがあって、なんならゴジラは、はい、山崎隆監督がゴジラマイナスワン作る前に作ってるんですけど。
ゴジラの方は聞いたことありましたけど、ウルトラマンもあるんですね。
あ、そう、あれウルトラマンもあるんですよ。
へえ。
そう。で、まあ、僕はゴジラの方しかまだ乗ってないんですけど、あれは本当に世界観がまさに特撮の中に入るっていう形なので、
うん。
うん、なんかまあ仕掛け人がそもそもセブンイベンチって、USJ のプロデュースやった方がそのままプロデュースされてるんで、近いっちゃ近いんですよね。
ああ、はいはいはいはい。なるほどな。
うん。だからまだ特撮がこうアトラクションにこうマッチしてくっていうのは、ここ最近のなんとなくこうムーブメントなのかもなとはちょっと思いますね。
うん。
まあ、それこそ USJ でも、進撃の巨人かなと、のアトラクションが出たりしたのは、おそらくある種の特撮の流れは組んでますし。
うんうん。
はいはいはいはい。確かに進撃の巨人はそういうライドとめちゃくちゃ相性いいでしょうね。
うんうんうん。
いやだ。ただ僕進撃の巨人の世界には行きたくなさすぎて、ちょっと、アトラクション行きたくないなっていう気持ちがありますよね。行きたくないなっていう。
それは確かに。
まあ、それはそうなんだよな。
ウルトラマンとかゴジラならね。
そうなんだよね。いや、もう、もっと日本でファンタスティック4の人気さえあれば。作ってくれる
ね。なんなら本国ではできそうな気しますけどね。今結構ヒットはしてますし。
かもしれないですけどね。作ってくれたらすごい嬉しいですけどね。
どういう映画だったと最終的に着地させます？これ。
着地どころかわからない。
そうなんだよな。
うん、なんか、いや、ほんと好きで、
うん、うん。
なんていうか、ここまでデザインがしっかり統一されてる映画って久しぶりに見たなっていう感覚もあったから、いや、ほんと好きな作品ではあったんですよね。
うん。まあ、なんか、褒めるに困るというか、まあ、僕の場合はですけど、好きなんだけど、じゃあどう褒めるのって言った時に、2000年代のヒーロー映画っぽいよって言われても、なんかそれがいいのかわかんないっていう。
そうですね。
とか、うん、レトロフューチャーで最高なんだよって言って、いや、いいかわかんないって言われたらもう何も言えないんですよねっていう、
うん、
感じが あるんで、で、まあ、もろもろやっぱでも世間的には物足りないみたいなというか、
うん、
まあ、あんま良くないみたいな感じでちょっとなってるっぽいんで、まあ、まあ、あんまり褒めるところがやっぱないっていうのは、まあ、合ってるっちゃ合ってるんでしょうけど。
は
あ
は
あ、
うん、
そうですね。一定以上のクオリティはある作品だと思うんですけど、
うん、
なんか、ある基準以上の高い評価をしようとしたときに、意外とハイコンテクストなのかなって気はしてて、
うん、
レトロフューチャーがとか、ミッドセンチュリー風のデザインがとか、あと、その、2000年代ヒーロー映画っぽさとか、空想科学もののロマンがとかって結構リテラシーいる領域でもあるなとは思って、
うん、
うん、意外となん文脈が必要 って気もちょっとしましたね、うん、なんか最終的には、
うんうん
うん、
僕は少なくとも僕個人としてはそれが総合してノットフォーミー感になっちゃってるのかもなとはちょっと思ってます。
いや、あの今日喋るの難しいぞと思いながら参加してたんですよね。いや、ただ、その難しさが何なのかっていうのはしっかり話できたと思うんですよ。うん、なぜこの作品って結構、うん、悪くないけど評価あって、言語化しにくさあるよねっていうのの、うん、なぜ言語化しにくいかっていうのは言語化できた気はするんですよね。
うんうんうん、
そうですね。うん、なんか、思いもよらない方向でなんか話広かったなとはすごい思いましたけどね。なんか。
うんうんうんうん、
これぐらいにしときましょうか。
そうっすね。
はい。
そうですね。まあ、まあ、とりあえず僕は好きですっていう。
いや、うん。それもそれでなんかいい、はい、いい感想だなってすぐ思いました。
僕好きでしたよっていうことだけで分かっていただければ別にいい
っていう。はい。いや、僕も好きです。いや。
あ、じゃあ僕は結構熱量高めで結構好きです、はい、意外と、みたいな。
なるほど、なるほど。
なんか喋ると、どうしてもなんか距離を再設定しないといけなくなるから。ちょっと良くないですね、それは。
そうですね。
うん。
もうちょっと、いやー、そうか。なるほど。
面白かったんだよなー、なんか悲しいなー、みたいな。
はい。では、そんな感じで、ファンタスティック4、ファーストステップ。の話は終わっとこうかなと思います。はい。では、お知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回開催日は決まり次第お知らせいたします。これまでは毎月最終土曜日の開催が基本でしたが、今後は開催タイミングが流動的になりますのでご注意ください。場所は大阪南門町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。また、この番組ではお便りを募集しております。番組全体やトークテーマ作品へ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X 及び Instagram で告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話だすぎるラジオ第223回、ファンタスティック4ファーストステップの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。